火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月の28日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。またね、今週も先週に引き続きといいますか、ぐずぐずと降ったりやんだりのお天気でございますね。なかなか梅雨も明けず、なんか変な天気続いておりますけれどもね、事故が非常に多いです。そしてまあ、もちろんね、水害なんかっていうのも多いんですけれども、普通に交通事故も最近非常に多い感じでいろいろ聞いておりますんでね、やはり雨の影響もあるかと思いますしね、あとまあ、降ったりやんだりって鬱陶しい天気ですから、気分的にイライラしたりとかね、そういうことで事故を起こす場合もあると思うんでね、ゆったりとした気持ちで運転していただきたい、気をつけていただきたいなと思いますけれども、今週の話題でございますが、こういうことよくあるんじゃないでしょうか。男性の場合でございますね、男性がもしかして脈ありかなと感じる一言というパターンというのを開い上げてきましたんでね、ちょっと聞いていただきたいんですけれどもね、まず一つ目、趣味や観光スポットの話でテンションが高くなって私も好きと共通点、共通点を発見することで男性は喜ぶリアクション、のテンションの高さによってもしかして脈があるかなと感じる男性が多い。二つ目、モテるでしょっていう一言ですね。あなた魅力的な人ですねと言われてるような感じがするわけですね、もしかして脈があるのかなとこれも感じると。三つ目でございますけど、いつでもメールしてね。もうこれなんかはね、本当それ勘違いってしてもしゃあないやろっていう感じがするんですけどね、連絡を待っていますというような意味で捉えてしまうということですね。そして四つ目、やっぱり頼りになるなぁと。ね、頼りになるなぁと言われると、やはりこう、なんていうんですかね、自分に頼られてるというような感じですね。そして5つ目でございますけど、どこか連れてってくださいよ。これもね、もう勘違いじゃないでしょう。ね、男性がデートに誘ってみようと思える一言でございますからね。そして、6つ目、また誘ってください。まあ、これも似てますけれどもね、デート終了後に発する一言です。なんかこう満足してもらえたんじゃないかということですね。それし勘違いをするということですけれども、7つ目が唐突にね、いきなりでございます。脈絡もなくでございますよ、彼女いるのと聞かれる。何の前触れもなく唐突に、彼女の有無をストレートに確認されると、自分が恋愛対象に入っていることを期待してしまうというふうに書かれてますね。そして8つ目、一緒にいて安心する。こう自分が安心感を与えているとということは脈があるのかというふうに勘違いしてしまう方ですね。そして9つ目最後ですけれども、付き合うなら、何々さんみたいな人がいいなと。じゃあ自分のことを、自分の名前に、例えば僕の場合でしたら付き合うならはじめさんみたいな人がいいなと。付き合うことを想定するパターンです。これはもうこんなことを言われたらね、勘違いじゃないですよね。誘われてるというふうに感じてしょうがないと思うんですけれどもね、まあこれからは相棒を紹介するんですけれどもね、この方非常に勘違いの多い男でございますのでね、この話題にぴったりじゃないでしょうか。チキンソウル今一からでございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今一からでございます。
そうなんです、
はい、これ勘違いじゃないです。
これほぼでも ね聞いてるとね、
こんなもんはね、これで勘違いって言われたらね、
そうそう、
詐欺です。
詐欺ですよね。
詐欺です。
これはちょっと勘違いにしていただき、勘違いしてるとね、言われたくないですよね。
善良なるね、一男性がね、もうどう暮らしていっていいか分かんない。
そう、目の前に餌をぶら下げられてですね、食べたらあかんって言われてるようなもんでございますよ、これは。ね、まあまあ、しかし、脈があり、もっとね、例えば、もっと言うと、もう全然そんなつもりがないのにっていう一言で勘違いしてしまったりとか、これよくありますからね。 まあまあこんなもしかして脈ありと感じる9つのパターン
これもしかしてじゃない
ないですよね。こんないつでもメールしてねとか ね、どこか連れてってくださいよとか、ね、
彼女いるのとか、
そうそうそう、ね、
頼りになるわとか、
付き合うなら、ね、チカラさんみたいな人がいいなんて言われたら ね、
もうそれはもうそれもう、ね、頭の中ポポポになってます
よ、ね、なりますよね。それでこっちからアプローチしてね、はい、ごめんなさいなんて言われて、
そんなつもりは
なかったなんて言われるとですね
まあそれも泣きにしもあら
ずやけど、ね、新手の詐欺でございますよ、これは ね、
うん、女性のね、はい、心っていうのはね、はいはい、今のお天気と一緒ですよ、いつ変わるか
分からないですね、うん、そういう、お天気と一緒で、はい、どういう気が変わるか分からないということに引っかかってくると思うんですけどね、うん、もう一つちょっとアンケートを、引っ張ってきましてですね、うん、あのなんでこんなことでと、はい、なんでこんなことで喧嘩したんやろうと思うようなね、うん、恋人との喧嘩の原因、はい、ランキングというのがありました、うん、これをランキングにするのもどうかと思いますけれどもねまあまあ載ってましたんでね、はい、ちょっと拾ってきましたけれども、一つ目が1位ですね、はい、うん、返事がない、聞こえない、
あ、は
い、これは具合悪いです ね、
うん、やはりコミュニケーションの第一
項目ですね、そうそうそうそう、そういうことでございます、はい、そして2位が言葉尻がきつい、これはありますね、
ね、
これはね、女性に多い、
今僕も言うとそんなちゃうんとか、
そうそうそうそう、
ね、言葉尻、怖いよね、そうなるとね、
この言葉尻と書いてますけど、この尻、はい、この尻はね非常に重要でございますよ、
これはね、強烈ですよ、
そうですよ、うん、ね、そして電話連絡をした、はい、しない、連絡をくれたかとかね、はい、全然ないじゃないかとか、
しないというか、なぜしないのみたいな立場ですからね、基本的に。
そういうのありますね。そしてメールの返信が遅い、
はいはい、
メールの返信が、これもね、あの機械の弱い人、はい、無性な人いろいろいるんですよ、うん、別にそんな悪い気持ちがあってということではないと思うんですけどもね、そして6つ目ですね、トイレの蓋を閉める閉めない、
はい、ああるみたいですね、
こういうことで喧嘩することがあるんですね、はい、そして、7位が体調を心配してくれない、
ああね、
うん、
最近ちょっと元気ないけど体調大丈夫
どうしたんとか、ね、
顔色悪いけどとかね、そういうのは欲しいですよ ね、
そして8位が、うん、一緒に見た映画テレビの感想、これ食い違いが起こった場合ですよね、う
ん、あ、ね、これもね
価値観ですからね、これは
人それぞれ違う方が面白いかもしれへんよ、でもそんな目くじら立てたらいかん
いかんということですね
いかんいかん、
そして9位がですね、うん、好物を勝手に食べてしまった、はい、私の好きなものをなんで食べたのよとかね、
このどら焼きを食べやがって
そうそうそう、そういうことです、はあ、どら焼きに限ったことじゃないですけれどもねで、はあ、そして、もう同じく9位ですけれども、うん、思い出の相違、
思い出
がちょっと食い違ってる場合ですね、
あの時あなたがそうしたのよとか、
いや違う違う違うお前やろみたいなねこういう相違、こういうことが喧嘩になるということですけれどもね、まあ、皆さん気をつけていただきたいところでございますけれどもね、はい、ですね、まあ、今日はね、あの勘違い、
はい、
勘違いということと、そして、恋人との些細な、後から思うとなんでこんなことで喧嘩したんやろうと思ったような出来事が今までにあれば ね、ぜひともまた教えていただきたいなと思います、うん、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方お待ちしております、うん、そして今日は、後ほどゲストも、素敵なゲスト来ていただいておりますので、うん、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。今日の1曲目なんですけども、この間の、夏のロックフェスで、うん、泉谷茂さんとかね、はい、中井戸礼一さん、この辺りがやはり清志郎さんをしのんで、
清志郎さんのオールスターズですね、
うん、ということで、いろんな曲をやられたみたいですけどね、はい、まあ、ちょっと今日は久しぶりにまた RC サクセッションを取り上げたいなと思っております、うん、私ね、 RC サクセッションの中ではこの曲が一番好きな曲でございます、一番好きと言ってもいいんじゃないかと思っている曲でございますので、聴いていただきたいと思います。 RC サクセッションで君が僕を知ってる。はい、聴いていただきました曲は RC サクセッションで君が僕を知ってる、うん、名曲でございます、ね、もうまさに名曲でございますけれどもね、
はい、
ここからはですね、うん、今日は素敵なゲストをお呼びしておりますのでご紹介します、はい、ハックルベリーを代表いたしましてですね、店長の鎌田さんでございます。どうも。
はい、どうも、
お久しぶりでございます。ね、私もちょっと今ライブ活動をやっておりませんので、うん、非常に久しぶりでございますけれども、そうです
ね、初めはちょっといつあったかな、
ひょっとして今年初めてじゃないかという気もちらほらするんですけどもね、
今井さんは毎日、
まあ、しょっちゅう ね、 ね、毎週のようにこの人はうろちょろっとしておられますのでね、まあまあ鎌田さんでございますけれどもね、ハックルベリー久しぶりですね、番組にも久しぶりの登場でございますけれども ね、今日はいろいろとね、やはり皆さんに お伝えしたいことがあるということでね、はい、来ていただきましたけれども、まずね、皆さんに、やはりハックルベリーおなじみのない方もたくさんいらっしゃると思いますんでね、まずハックルベリーというお店のご紹介ですけれどもね、もうお店は、まあ、ライブハウスでございますけれども、もう何年になるんですか。
17年、
ね、17年目、 早いものでございますよ、ねね、私がまだ二十歳過ぎぐらいでしたからね出来上がった時がもう17年、
そうです ね,
ね早いもの、もうそれこそもう今や有名になっておられる方もからね、うん、そして今なお我々のように地道な活動をしている方からねたくさんの方が、
ね、地元密着型 の,、ね、
密着型のやはり滋賀県というとライブハウスというとということでね、方々のハックルベリー、はい、もうやはりあの全国ツアー回られるライブハウスなんかをね、うん、回られるバンドもやっぱり滋賀県ではハックルベリーを選ぶ、ね、バンドが非常に多いですけれどもね、
京志郎さんもやりましたからね、
そうですね、京志郎さんもね来ましたし、それこそもうたくさんの方が有名な方も、ね、はい、来られてますけれども、そうです17年になって、ね、場所は言いますと大津、片田、JR の片田駅のすぐ近くですけれどもね、そしてこの中で、イベントをね、ま、店長企画イベントということで、
ね、そうですね、はい、
今回また今日このご紹介なんですけれども、
はい、それのちょっと宣伝のみできました
のみで、
はい、
まあまあそう言わずに、
はい
ね、これがニューメディアマーケット、
はい、
ね、これどういった企画なんですかね。
あのですね、はい、まあ、17年、
はい、
うちなるんですけど、
はいはい、
ちょうど10周年が終わった時、うん、はい、次の年からですね、
はいはい、
ちょうどその次の年から僕店長をやらさせてもらってるんですけど、まあ、その年からまあ、もちろん今初めの言ったそのツアーのブッキングなり地元のバンドさんのライブもあるんですけど、うん、はい、それとはちょっと別 で,
別で
自分で一応店長企画ってことで、うん、まあ、月1ぐらいのペースでですね、
はいはい、
まあ、自分がこう知り合ったバンドさんで、うん、例えば他のお店とかライブハウスで見て自分がいいなと思ったバンドさん、うん、いろんなバンドさんに声をかけて自分でなんか一つ企画をやってみようかなと、はい、
なるほど。
で、まあ、そのニューメディアマーケットっていう、このイベントがですね、うん、まあ、何年か後にうちのその一つの
目玉
になって根付いてくれたらいいかなという感じで始めましたですね。
なるほど、ね、ニューメディアマーケット、ね、言葉尻、いや違いますねこのなんていうんですかね、この名前もいいですね、うん、ニューメディアマーケットっていう何かこう新しい、
うん、これからっていう感じで ね
新しい情報っていうことですけれども ね、
そうですね、
発信する、
はい、
ね、マーケットですからね、こう、まあ、なんていうんですかね、こういいですよね、うん、なんかこう本当に皆さんの知らないバンドたちを紹介していって、
う
ん、
そうですね、
例えば新しい、そしてやはりこういう我々もそうですけれども、イベントで一番いいところっていうのは、例えば、我々が出たとして、我々のお客さんがまた違うバンドを見る、
うん、
ね、で違うバンドがまた我々を見るというようなことで、うん、その、はい、広がっていくというね、
そうですね、
うん、はい、そしてやっぱりライブハウスのライブが好きな方っていうのはまたそうやって今度はそのバンドのライブも見に行く、うん、足を運ぶ、そして店も気に入ってもらったらまた店にも足を運んでいただく、
う
ん、
そうです ね,
ね、やはり基本的にこのハックルベリーという箱が、お店がこんな楽しいイベントをやってるということを皆さんに知っていただけると、
はい、
ね、出演バンド関係なく遊びに来てくれる方もいらっしゃる
けど、うん、ね、
まあまあ、ニューメディアマーケットで、まあ、基本的にはね、僕も何度かこのイベントも見に、僕は出たことはないんですけども、まだ、うん、呼んでもらったことはないんですけども、
今井さん一回ありますね、
一回ありますね、
出てましたね、
はい、ありましたね、
ね、まあ、見に行ったことは何回かありまして、うん、基本的には若いバンドといいますか、が多いですね、
そうですね、まあ、狙ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、うん、まあ、なんか偶然そういう感じになってます。
そして見に行った時に非常に感じたのはね、やはりこの鎌田君がですね、うん、新しいバンド、若いバンド、とか僕らの知らなかったバンドっていうのをどんどんこういうところで紹介していくことでね、うん、やっぱりすごく活気があるんですよね、うん、若い方たちに、
はいはい、
非常になんかこうそれを見てて、あ、これはいい企画だなと、うん、上から目線でね、うん、それは冗談ですけれども、本当になんか我々の若い時の活気とはまた違う活気っていうのが ね新しい、
う
ん、雰囲気っていうのが非常にお店の中、そしてまたそれこそね、この鎌田君と一緒に飲みに行ったりなんかするとね、うん、そこにまた言い張った別のお客さんが、はい、話しかけてきはってね、うん、要するにこのイベントであるとか、このイベントによく出てるバンドなんかを大好きなわけですよ、うん、そうすると、はい、その人たちがまた企画したり、
そう、
ね、バンドを読んだりとかね、うん、こういう広がり方を持ってやってますんでね、うん、非常にこれはもう 6年になるんですね、うん、
6年ですね、はい、
6年前から始まって100回、うん、
やっと
まあ、大体どのぐらいのペースでこのイベントは、
一応その月1っていうことを で考えてたんですけど、うん、
はいはい、
最近ですね、うん、非常にペースが速くなってきました
。速くなって
月多かったら月3回ぐらいやってるんですかね。
なるほど、なるほど。
っていうのもこの100っていうのをなんとか夏に迎えたかったんですよ。
あ、なるほど。
で8月に、まあ、ここ何年か8月に一応そのハックルベリーで、うん、まあ、夏の一つこう特別なイベントみたいなのを毎年考えてることがあって、
うんうん、
で
ね、うん、
で今回はこの100をうまいこと
ここに
合わせようと、
合わせようと、ね、毎年そうですね。大体あの何周年の時も、
はい、
15周年でしたからね。
15周年、はい、
あれも8月の、ね、後半に、
ね、うん、そうですね、
やりました。そして何よりもあの8月の末あたりにはですね、はい、この今日来ている鎌田店長のですね、う
ん、
あの お誕生日がございましてですね
覚えてんや、
無理やり誕生日祝わされるライブをやったこともございますけれどもね私で、まあ、そういうなんかこう毎年夏に、まあ、夏やはりあのそれこそね先週もいろいろとあのこの番組にも特集しましたけれどもね、はい、やっぱ夏フェスとかね、うん、やはり多いですから、うん、やっぱ夏っていうのはバンド活気づいてくる時でございますので ね、やっぱりお客さんも開放的になってやっぱ盛り上がりやすいというか ね、うん、
ね、
そういう時期ですね、この8月に、はい、なるほどね、はい、この100回もう、まあまあやはり100回を迎えるわけですから我々の言葉としてはおめでとうございますという感じですね。ね、
いや、あの、ありがとうございます。
ね、これがまた200、300と、
ね、まあ、まあ、そう、200はもう、あのね、今回、あの、こう、出演してもらうバンドさんにですね、
はいはい、
200回目はないから、今回絶対出て
と。出てくれと。
いう感じで声かけてます、ね。
まあ、それでも200回目やったらいいんですよ。そういう詐欺はいいです。
まあ、また5、6年後。
そうですね、
はい、
何年かかるか分かりませんけどもね、はい、まあ、まあしかしこういういいイベントですので、うん、どんどん会を重ねていっていただきたいなと思うんですけれどもね、
はい、
そして今回のこのニューメディアマーケット週間といいますか月間といいますか8月に集中して、
はい、
何週に分けてやるんですかね、これは。
これですね、
はい、
8月の、最後の週とその一つ前の週、
はい、
もう丸っぽ自分のイベントで埋めてしまいましたね、
もう週末すべてを、うん、
はい、
なるほどね、まず8月の21日とこれが金曜日になってますんでね、はい、そして22の土曜日、23の日曜日の3日間あって、
はい、
その次の週ですね、28日から31日までの4日間を、
はい、
またこの次の週ね、週末に、集中してこのイベントをやるということですけれどもね、まず今日、最初に紹介していただくのはですね、この100回記念のドショッパナでございますよ、8月の21日金曜日、
うん、
ね、この日の出演するバンドの中から、今日はまず1曲目に曲を紹介していただくのを、
ですね、22日ですね、
あ、2の分ですね、ごめんなさい、はい、22日の、2日目ですね、
はい、
2日目の中から紹介していただくわけですけれどもね、今日はどんなバンドを、
はい、ですね、
はい、
こうファイブと言いましてですね、
はいはい、
誰かね、これ読み間違えてるパイブとか言ってる人もいるん
ですけど、ね、そうですね、 P が頭にありますからね、はいはい、読み間違えやすいかもしれませんね、
はい、
はいはい、
まあそれどうでもいいんですけど、
いいんですね、
はい、
はいはい、
一応それを言えとちょっと言われて、
ああ、なるほどなるほど、はい、ファイブでございます、
ファイブですね、
はいはい、
大阪のバンドです、
はい、
で、まあこのバンドもその結局このバンドとのつながりっていろんなとこから来るもんで、
うん、
昔地元滋賀でやってたバンドが解散してそのメンバーがここのファイブに助っ人で入ってた時期がありました、
はいはいはいはい、
で今はもう抜けてるんですけど、
うん、
でその助っ人で入ってた時に大阪でこんなバンドが頑張っとるから、
うん、
いっぺん声かけたってやと、
なるほど、
いうのがおそらく3年ぐらい前やったと、でそれから、ずっと付き合いさせてもらって、
はい、
今ねハックルベリーに来てもらってるその大阪すごい多いんですけど、
はい、
うち、大阪のバンドの中でも多分1位に争う人気で、
人気、
5月でしたかね、
はい、
うちで、まあ、そのアマチュアバンドで、
うん、
県外のバンドで初めてワンマンをうちでやったバンドですね、
お、
はい、まあ、あの曲的にはすごいこうキャッチーな感じで、
うん、
まあ、今回かけさせてもらう曲もいつも、ライブのラストで、
はい、
もうみんな思いっきり盛り上がるというような感じの、曲で、
なるほど、
はい、
ね、5でございますけれどもね、はい、まだあのイベントの他の出演者のご紹介は後ほどしますけれどもね、はい、とりあえずまずはこの、最初の週ですね、うん、最初の週末の中 の, この2日目、
はい
この、週に出る5というバンドの曲を1曲聴いていただきたいと思います。それでは曲紹介の方お願いします。
はい、8月22日出演大阪の5で See you。
心に全ての想いを込め、人
はい、聞いていただきました曲はハックルベリーのニューメディアマーケット、100回記念イベントの中のですね2日目に登場する5大阪のバンドでございますね、はい、の CU でございますけれども、うん、なるほど、ね、キャッチーな感じですね、はい、この最初の
リフレインが ね、
リフレインが ね、これ皆さんで合唱すると非常に楽しい感じでライブも見れるんじゃないですか ね、いい感じでございますけれどもね、聞いていただきましたというわけでね、次の曲なんですけれども次はどういったバンド
ですかね、次はですね、はい、3日目23日に出演する、はい、アストログラフ地元のバンドですね、
はい、
このバンドも長い付き合いでして、はい、メンバーほとんど、まあ、同じような形でこの一つ前の前身バンドがありまして、
はいはい、
その頃からの付き合いですけども、はい、ここはすごいです、うん、滋賀では多分ダントツでお客さん多いです。
あ、そうですか、
ね、ワンマンで、そうですね、まあ場所によってちゃいますけど、うん、まあ、200、300は入りますね。
そうですね、はい、なかなかアームチャーバンドでそれだけの集客というのは ね、うん、ね、難しい、
若いですし、うん、まだ、はい、もうこれからすごい楽しみなバンドです ね、
はいはい、
でこの日も期待を込めて、いろんなバンド出てもらう中で23日トリをやってもらうんですね。
なるほど、はい、ね、アストログラフ、これは滋賀県の地元バンド、
うん、そうです ね、でちょうど昨日おとついあたりメンバー、連絡取りまして、
はい、
で、まあ、このラジオで、うん、まあ、曲流すぞということで、うん、これから流してもらう曲がですね、はい、もうすぐアルバムリリースされるんですけど、ここ、はいはい、そこの出来たてほやほやのやつを昨日発送でギリハックルベリーに届いたという感じ。なるほど、なるほど、
もう出来たてほやほやのやつを、ほやほや、
そうですね、
なるほど、これを今日紹介していただけるということですね、はい、これも聞いていらっしゃる方でもファンの方いらっしゃったら、これも非常に嬉しいですね、
う
ん、
そうですね、
もう皆さんより先駆けて聞けるということでございますね、はい、うん、あ、なるほど、アストログラフ、名前もかっこいいです ね、うん、ね、そうですかね、なるほど、3日目8月23日、はい、日曜日ですね、
はい、
この日出演の中からトリを務めるバンドでございますのでね、またこちらの方も、曲の方を紹介したいと思います。まず曲を聴いていただいてね、うん、お願いしたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、8月23日出演、滋賀のアストログラフで、パラノイア。
はい、聴いていただきました曲はハックルベリー、ニューメディアマーケット100回記念週間ですね、この3日目なのかな、はい、8月の23日日曜日に出演のアストログラフ、地元のバンドでございますね、はい、のパラノイアでございますけれども、はい、なるほど、こう切れ味のいいと言いますかね、
元気のいい感じ、
元気のいい感じの、うん、ねえ、お上手な感じでございますねあ、そうですかね、うん、アストログラフ
聞き応えある感じのね、
そうでしょうね、これライブなんかで聞くと非常にまたこれはハードな感じでね、迫力あるんでしょうね、うん、なるほど、アストログラフのご紹介でございましたけれども、次のバンドは、
はい
はいはい、
あ、まあ、次行きますか、
はい
はい、これもですね、
はい、
8月23日同じ日に、出演してもらう大阪のリアルグルーヴ、
リアルグルーヴ、
はい、
おいはい、
バンドですけど、
はい、
ここはですね、はい、今年の1月に、
うん、
このニューメディアマーケット、
うん、
今年の1月版に初めて、
うん、
あるきっかけで出ていただいて、
はい、
もう僕リハ見た時に一発で好きになったバンドです。
お、
はい、まあ、ちょっとさっきの2バンドとは違って、この曲バラードなんですけど、
はいはい、
もう僕毎日これ聴いて酒飲んでます。
おお、はい、もう鎌田さん非常にね、
ご満悦、
ご満悦な感じでございますけど、
大好きですね、メンバーもすごく熱い子らで、はい、なんか大阪っていう感じの
声
ですね、
です
ね、まあ人間はそんな感じなんですけどね、
うん、
曲の方はかなりこうまあおしゃれな感じで、まあ30分ぐらいですねライブ、うん、まあ、見てもらったら、
うん、
必ず、皆さん、
うん、
気に入ってもらえるんではないかと、
まあ、分かるんじゃないか、うん、
聞きどころ踊りどころいろいろありますこのバンドは。
なるほど、もう全ていろんな要素が集まっているバンドですね、はい、また若いバンドですか。
ね、
若い方
と僕あんまり年齢の話バンドとしないんですよ。
あ、分からないわけですね、
うん、あんまり聞かないんですけど、まあ大阪の中ではまだ若い方やと思いますわ。
なるほどね、はい、楽しみですね、
はい、
ライブ活動もじゃあかなりやられて。
そうですね、うん、で、まあ、今年も、この8月のイベントでもう3回4回目ぐらいですかね、うん、来てもらって、うん、うちも定期的に来ていただいてます、ね、
1月に初めて見てもうすでにね、うん、ですからもうほぼ毎月、
そうです、まあ 2ヶ月1回とかそれぐらいのペースで、
はい、ね、もうじゃあもうかなりファンも ね皆さん増えているんじゃないかと思いますけれども、
は
い、
もうこの日はですね、
はい、
リアルグルーヴ、
はい、
がラス前でラストがさっきかけたアストログラフ、
アストログラ
フという感じ、これちょっとスケジュールバラしていいんかという感じもするんですけど、
うん、
でもここはこの23日のすごい
目玉というか、ね、
はい、なると思います。
ね、まあ、後ほどね、この出演バンドをすべてご紹介するんですけれども、
はい、
なので、ね、まずじゃあ、このリアルグルーヴの、はい、この鎌田さんが毎日聴いて飲んでるぞという、うん、このバラードですか、
聴いてみたいですね、
どんな感じなのか、この鎌田さんを酔わせたこの曲をね、聴、うん、いていただきたいと思いますけれども、はい、では曲紹介の方をお願いします、
はい、8月23日出演の、大阪リアルグルーヴで、思い出の歌。
馬鹿げてる夢物語、約束を まだ果たせずにまだ諦めてしまえない、会えない日も繋がってんだ、そう思えば It's no wonder forever。 ダメだな、あの頃は甘えてばかり、hey、 いつか君を泣かせた日、僕の心までちぎれて落ちた音がした、小さな体を抱いたとずっと守ってあげようと決めたのに、思い出の歌ずっとずっと照れ笑いしたあの朝を忘れないで、初めて目が合った時を忘れないのさ、ずっとずっと、yeah、 君がくれた幸せを覚えてるのさ、ずっとずっと最後にくれた君の声、
はい、聞いていただきました曲はリアルグループで思い出の歌、
うん、
なるほど ね、 ね、なんかこうギターの音なんか非常に私らの好きな感じの、
ね、ヒップホップもあって、
ねね、もういろんなことが入ってる感じですけれどもね、なるほどね、うん、もうなんていうんですかね、またこう他の曲もどんなのがあるのか聞いてみたいところでございますけれども ね、 ね、うん、なるほど、というわけでね、
はい、
このハックルベリーのニューメディアマーケット100回記念スペシャルライブ週間でございますね、うん、こちらの方を詳しくご紹介したいと思います、
はい、
まず、1日目ですね、うん、オープニングでございますけれども、これが8月の21日金曜日、
はい、
この日はオープンが5時15分でスタートが5時45分、うん、前売りが1500円の当日2000円でございますけれども、出演バンドが大阪、ごめんなさい、東京からクールジョーク、間違ってたら言ってくださいね、川田さん、
はい、
はい、大阪からブラストーン、そしてソウルワープ、シンクロナイズプラスアルファっていう京都ですね、
はい、
京都のバンドで、そしてインジエンズ、
はい、
インジエンズ、こちらも大阪のバンドでございますね、そして同じく大阪からアル、ごめんなさい、アルコリズム、
はい、
アルコリズム、ね、そしてオープニングアクトが大五郎ザンという方がオープニングアクトということでね、はい、そして2日目でございますね、8月の22日土曜日でございますけれども、この日はオープンが5時半のスタートが6時、前売りが1500円の当日2000円になっておりますけれども、この日の出演バンドのご紹介ですが、大阪から先ほど曲をお書きしました5、そして前山祐希さん、そしてザ・ラスト・ヘブン、こちら大阪のバンドでございますね、そしてクオリティ、そして大阪からワームスノー、
ウォームスノー、
ごめんなさいね、ウォームスノー、そしてカム・ディスコールさん、 ね、こちらが8月22日のラインナップでございますね。そして8月23日日曜日3日目でございます、この日はオープンが5時でスタートが5時半、前売りが1500円の当日2000円になっております。出演バンドは大阪からリアルグループ、先ほどおかけしましたけど聞いていただきましたね、そして同じく先ほど聞いていただきましたアストログラフ、そしてベイビーブレス、そして、大阪からこれごめんなさい、
バシドゥ、
バシドゥ、バシドゥ、はいね、そしてブラックティント、
はい、
ブラックティント
難しいですね、
難しいですね、そしてアッシュドール、そして京都からジャングルマイクでいいですかね、
はい、
ね、出演でございますのでね、またハックルベリーのホームページ見ていただくと全て載っておりますのでね、こちらの方でもチェックしていただきたいんですけれども、チケットの方はですね、前日までに電話またはメールにてチケットの予約ができます、うん、はい、お名前と希望枚数、ご連絡先をご明記の上、連絡くださいということですね、メールの場合返信、お店の方から返信があって予約完了ということですね、
はい、
はい、そしてチケット代には、プラス600円のドリンク代が必要になっておりますのでね、ぜひともねこの3日間、まずは3日間、
はい、
そしてね後半がね、うん、この8月の28、29、30、31の4日間やるんですけれどもね、はい、こちらの方のご紹介をですね、
う
ん、また、来週、
はい、
ね、店長岡本さん来ていただきましてね、はい、詳しくまたご紹介して、この時のラインナップからまた曲の方も紹介していただけるということですのでね、はい、こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。今日はねもう最後まで岡本さんいていただいて、いろんなお話を聞きたいなと思ってますんでね、はい、それでは次はこのコーナーです。
チキンソウルのこの一曲、
チャレンジしましたね。
そう、
なんか挑戦的な感じでございましたけど、
ね、意外とね、
意外とね、
音は柔らかいんですけど、
ね、柔らかいんですけれどもね、うん、チキンソウルこの一曲のコーナーでございます、
はい、
このコーナーはアマチュアミュージシャン、うん、チキンソウル今市からがですね、とっておきの一曲を棚から一つ紙でご紹介という、
う
ん、こういうコーナーでございますけど、
はい、
今日はどういった曲を、
今日はね、はい、スティング
スティング
です、
はい、
ね、っていうのもね、
はい、
僕ね、まあ、今日ハックルベリーの鎌田さん来てますけどね、
はいはい、
8月8日にライブやるんですけどね、
はい、
その時に、共演させていただくのが竹内ひとみさんというピアノボーカルの、
はい、好きな、
お姉さんがいらっしゃるんですけどね、はい、まあ、毎度のごとくセッションするわけなんですけど、はい、ちょっとネタをね、
うん、
探してましてね、
はい、
何の曲がいいかなというので、うん、竹内ひとみさんの持ちネタというかね、
はいはい、
ピアノソロで、
うん、
いろんな楽曲をね、
はい、
スティービー・ワンダーであるとか、
うん、
カバーやっておられるんで、
はい、
持ちネタなんかないですかっていう話をしてましたら、
はい、
スティングをやってる、
スティングを、
おお、どんなんやってるんですかっていう話で、はい、今日この曲という感じになってます。ナッシング・ライク・ザ・サンというね、
はい、
1987年、
はい、
ソロになって2年目ぐらいですかね、のアルバムです、はい、これが出た時当初ね、まあツアーに南米に行った時にね、
はい、
チリで内戦があったらしいんですよ、
はいはい、
で、まあ、そういうことで身近なそのツアーの身近な人であるとか、
うん、
いう方が捕まって、うん、で殺害されたりとか、
うん、
いろんなこう心のショックを受けた中で、
はい、
このアルバムが作られたということで、うん、まあ、歌詞の内容としてはやはりもうそのチリの独裁政権の大統領の名前を名指しで歌詞の中に入れてみたりとか、
はいはいはい、
うん、挑戦的ですね、この人ね、まあ、そういう曲もありの、
はい、
まあ、アルバム全体で言えば Will to be Gather のね、ビールの宣伝で、
うん、
有名になった曲もあったり、
はい、
イングリッシュマン・イン・ニューヨークというね、もう大ヒット曲
があるんですね、
中にはリトルウィングをやってみたりとかね、はい、まあ、様々な曲層を入れ持って、
はい、
このアルバム自体出来上がったんですけどね、
うん、
今日はね、その竹内ひとみさんが、スティングをやる、
うん、
どんなんやるかというところで、いつもやっておられるのが、ですね、これも発音やりにくいですね、
はい、
どこ行きました、
フラジャイル、
フラジャイル、
フラジャイル、フラジールでもいいと、
いいんですかね、はい、帰国なんですけども、非常に柔らかい感じの、はい、しっとりした感じ、
なるほど、
ね、今日も雨上がりの感じで、
そうですね、
はい、しっとりした感じで
しっとりと
聞いていただけたらなと思います。
はい、では曲紹介の方、はい、お願いします。
スティングでフラジャイル。
はい、というわけでね、今日はハックルベリーの店長浜田さんをお招きしてですね、はい、いろんなお話を聞いておりますけれどもね、うん、まあイベントもございますのでね、はい、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思うんですけれども、はい、まずメールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、鎌田様ということで来ておりますよ。帰宅し急いでラジオを聞いています、8月は本当に激アツイベントですねということでね、ニューメディアマーケットボリューム100までもう少し楽しみにしています。体を大切に頑張ってくださいねということで、ラジオネーム奥美さんからいただいております。
ありがとうございます。はい、よく知ってます。
あ、そうですか、ね、応援のメールでございますよ ね。そしてもう一つメールの方来ておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームもかさんから、
う
ん、ありがとうございます。はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
そして鎌田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
鎌田さん、店長企画100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
100回続いたのは鎌田さんの人柄と雰囲気の良いハックルベリーという場所があったからだと思います。
ありがとうございます、
これからも200回300回1000回と続けていってくださいということですけれども、
はい、前回
ぐらいですよ。
受けるだけいきます。
ね、
日食何回来るか
な。そういうことですね。鎌田さんに質問ですと。鎌田さんがブッキングするときにこだわっていることって何ですかと。ぜひ教えてください。よろしくお願いしますということでご質問来てますけれども。
はい。はい、それね、よく聞かれるんですけど、はい、難しいんですけどね。うん、やっぱなかなかうまいこといかないことが多いんで、
はい、
ただこのもう目標はほんまにこれ一本できてますんで、はい、ニューメディアマーケットに関して言いますとですね、はい、もう一言で言ったら、うん、自分が退屈しないイベントを、僕も好きなんですよね、はい、結局で自分がお客さんの立場で考えた時に、うん、まあメンツもそうですし、あと出順とか、
はい、
そういうことも全て含めて、うん、自分がお客さんになった時にこれ最初から最後まで楽しく見られるやろうかと、うん、
なるほど、
いうことをイメージしながら、やってますが、なかなかうまいこといかないですね。
まあ、まあそれはね、はい、いろんなことがありますからね。もちろんバンドも常にベストパフォーマンスというわけにもいかないこともあるでしょうし、まあ、逆に、ベスト以上の力が出ることもあるでしょうし ね。それはもちろんそれがライブですからね、はい、やはり取り直しの効くものでもないですしね、やっぱそこはライブの醍醐味ですから、その辺がね、やっぱりハックルベリーというのはライブハウスの中でもね、本当にこういろんな、楽しい雰囲気になりやすいというかね、いい場所ですのでね、ニューメディアマーケットをどしどしとやっていただきたいなと思います。
はい、頑張ります。
またそしてアナログボックスも呼んでいただけると。
いやちょっと来てください
お
前。
いやいやね、まあ、今ちょっとお休みしておりますんでね。というわけでございますけれども、あ、今日ね、ハックルベリー、うん、もう一度ね、まあ、詳しくはちょっと時間的に無理なんですが、この、ニューメディアマーケット100回記念週間でございますね。はい、まずは、初日が8月の21日金曜日、そして22日の土曜日、はい、そして23日日曜日と3日間、はい、まず3日間ございます。まずその次の週もね、4日間、うん、もうかなり秋イベントになっておりますので、ね、
そうです、
こちらまた8月11日の放送で、はい、この際来ていただいて、ゆっくりとご紹介していただくということで、はい、ホームページの方ではね、本当に全てのことが詳しく載ってますんで、そちらの方を見ていただけると一番早く分かるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひとも大塚とハックルベリーの方に遊びに行く予定を入れていただくということでね、夏休みの思い出作りの一つでございますんでね、楽しみにしていただきたいと思います、うん、というわけでね、まあ、鬱陶しい天気続いてますんで、
ね、
本当に車の運転、もうオープニングでも言ってましたけど、はい、もうそちらがやっぱりね、うん、もちろん体調もそうなんですけども、はい、車の運転こういう時ってイライラしがちなんでね、うん、そして雨なんかで事故が起きると渋滞もありますんでね、うん、イライラすること多いですけれどもね、まあ、いい音楽を聴いてですね、はい、ゆったりとした気持ちで、
う
ん、車の運転もしていただきたいなと思いますね、
はい、
というわけで、今日も、初めの勝手にしながら1時間でございますけど、来週はもう8月に突入でございますね、早いものでございますよ、う
ん、ね、来週やってるか
で来週の放送がだから、8月の4日になるのかな、
4日、
はい、もう8月第1週でございますんでね、うん、また皆さん夏休みこんな風に過ごしてますので、ね、ご報告もいただければと思います、うん、というわけでね、今日もチキンソウル今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして何よりハックルベリー店長鎌田さん、そして私はじめでお送りいたしました。また来週も火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さん、お気に入り
さよなら。
チキンソールのカチキンソールのカチキンソールマスター
皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか、ね、いきなり、いつもとは違う感じで始めさせていただきましたけども、聞いていただいてますのはね、竹内ひとみさんの、真昼の星という、曲ですけどもね、まあ、時期的にはねこういうボサノバっていうのはね似合ってるんではないかなという感じでございますが、もう、冒頭にこの曲をかけさせてもらったのはもう、言うことを忘れないうちに今のうちに言っておきます、8月の8日土曜日、カタタハックルベリーでですね、チキンソウルライブやらさせていただきます、ベースは中井民を、ドラマはマーキー水谷、一応トリオでやりますが共演で、竹内ひとみさん、ピアノボーカルで、弾き語りをされますけども、後半戦私の、チキンソウルの後半戦、4ピースで、やらさせていただきます、ぜひとも、いつもとは違う感じのですね、チキンソウルが見られるんじゃないかなといつもよりもちょっとアダルトな感じで聴いていただければとは思うわけですけどもね、オープンがですね、18時30分、スタートが19時から始まります、料金の方がですね、当日が1800円、前売りの方が1500円で、ともにワンオーダーということになっておりますので、ラジオを聞いてきましたということをおっしゃっていただければ、いつも通りという感じの前売り料金で入場できるようになっているはずでございますよね、ハックルベリーの鎌田さん。
はい、やってるはずですっていうか、うん、そうしてください。
はい。ね、いつもはね、お世話になっております、ハックルベリー店長、鎌田さんに来ていただきました。ありがとうございます。ね、
どうもありがとうございます。
今回はまたお世話になりますが、無理言いまして。
もう好きに、ね、好きにやってください、今回も。
ね、まあまあ前のごとくはちゃめちゃになるわけですけど、
いや僕も竹内さん大好きなんで、
いいですよね、
はい、
うん、ね、なかなかいつもね僕結構各楽器体というかね、まあボーカルにもうるさいですけども、まあこの人の場合は僕もちょっと聞いた時、あ、これはいけるっていうね、
あ、さっきの 僕のリアルグループ、
ね、んな感じ で、ねはい、ピピッときますよね、はいまあ、それからのずっとお付き合いを、もうかれこれでも3回目ぐらいですかね。ハックルベリーで僕と共演となります。
そうですね、僕がお呼びするのが3回ぐらいですね、
はい。まあ、今回も、ネタを仕込み持ってということで、もうこの放送が始ま、流れてる頃にはもうリハーサルが終わってるという状態になっとるんですけども、非常に楽しみにしておりまして、まあいろんな曲層というか、ああなるほどこういう曲もやるんだなという感じで、チキンソウル見に来ていただければと思いますでございます。まあ告知はこんな感じで、今週ね、面白かったというかね、久々に笑わせてもらったのがね、あの26時間テレビですよ、フジテレビの。去年はさんまと大竹しのぶの夜中のもう暴露トークいっぱい面白かったんですけど、今年はしんすけが、メインでやってるんですけどもね、夜中の1時から3時ぐらいですかね、やってましたのがさんまとしんすけと、スマップの中井君、この3人でも和やぐちゃな話をしておりまして、一番爆笑しましたのが、人参もね、あの花粉症になるらしいですよ。下半身の大事なものも花粉症になるらしいです。びっくりしますよね。あれはいい話してましたよ、しんすけが。花粉症でしたよね、あのはじめさんは。
唐突なふりですけれどもね。いやいや、私見てないんで、僕は花粉症ですけど。
花粉症でしょ、花粉症って花粉が溜まってきてもダメですいう時に反応、過敏に反応するんですね、
はいはい。
で島田紳助曰く、あの山で畑とかあの人、よくやるんで、
はいはいはい、
立ちションするわけですよ、山の中で。
山の中
で。だから花粉がいっぱい飛んでるらしいんですよね、
はい。
それの許容量を超えたみたい。立ちションしてると粘膜がむき出しになってるんで、
はい、
そこにあの花粉も飛んで、もう花粉、杉山やから、はい、もういっぱいあるらしいですね、あの花粉が、
はい、
飛び散ってるらしいんで、それがもう許容量を超えたらしく、
超えて、
いろんなものが出てくるらしい。
ああそうですか。
でさんまが曰くね、それは性病じゃないかっていう指摘をしてたんやけど、
なるほど。
で問題はこれはどこに行けばいいのかと、花粉症やったら耳鼻科に行けと。耳鼻科に行って、それを出すかと、いうわけにもいかず、
そうですね、
泌尿器科っ
ていうの、泌尿
器科に行くのかっていう、この談義がね、もう、ま、もう非常にバカバカしくて、ね、面白かったですね。
ね、面白いですね。あの二方はのお話は面白いですね。
あと言うてはいけないことがいっぱいあるからね、あの二人の中に分かってからの、
はいはい、
それを言うのやめてくれ。お前は一人もんやからいいとか、俺には家庭があるとか、
ね、面白いですね。
バカバカ、
ね、私もちょっとだけ見てましたけど、そのね、ちょうど夜中は私も見てましたんでね、見てないんですけど、
ね、
あの最後エンディングがね、三輪車12時間かなんか、
ああね、
撮られましたね、
はい、あのヘキザゴンかなんか、あの辺の系列の人たちが見てるよね。
そうですね、まあでもなんかこうたくさんの方出られてましたよ。いろんなあの全国のテレビ局の方とかね、
あ
なんかそういうの
チーム富士の系列のね、
系列なんでしょうね、うん、やっておられました、
はい、
ね、うん、
まあまあ夏といえばああいう感じがあって、まあ24時間テレビがまだあったりという感じですけども、またその時期にですね、ニューメディアマーケットがズドンと、
ね、
後半あります
ね。やっぱこちらの方が注目ですよ、
ね、
あのね、もうはっきり言いますけどね、その24時間テレビとかね、もういろいろ僕、まあ、好みあると思うんですけど、僕はもうあの、なんかこう、なんていうんですかね、ああいう、もう、どうぞどうぞ泣いてください、あんま好きじゃないんでね、やっぱこういうスカッとしたライブのイベント、はい、楽しみにしたいなと思いますけども、ね。
また途中でピッと終わろうと思ってやろう。先週途中で終わったからね、これね。
そうですよ。
終わらさそうと思って
やるの、喋り倒したのかなと。
まあ来、ね、8月入りますんでね、まだ時期がね、続きますけど。